はい、どうも皆さん、こんにちは。一人ビブリオバトルですけど、ちょっと何紹介しよう。まあ、本当に面白い本はもう引きも切らないんですけど、なんかね、いろんなこうさ、なるべくならば、なんかいろんなジャンル、いろんな分野の本を、なんか幅広く紹介できたらなっていう、一応の指針はあってさ。で、でもまあ、なんだろうな。で、食べることと出すこととか紹介して。で、ね、次なんだっけ。あ、そうだ。保守と立憲紹介して。まあ、キリスト教関係の本もありかなとか。サイエンスとかもちょっと久しぶりにやろうかなとか。なんかいろんな案がありつつも、ああ、そういえばこの本面白かったよなっていうのがいっぱいあって。で、まあその中の一つの、これ面白かったんですよ。日本国民のための愛国の教科書っていうですね、これ2019年の本で、将基面高志さんっていう、まあ将基面っていうね、名字で結構面白い名字なんですよね、この人ね。将基面、多分本名なんですけど、で、100万年書房から出てくる本で、結構なんかこう、あんまり知られてないかもしれないけど、面白い本かなと僕は思う。で、なんかね、プロフィール見ると、この人、もう何十年だったかな、十何年の、研究者が、大学で働いてるかなんかで、オーストラリアにずっと住んでる日本人の人なんですよね。で、すごく、面白かったんですよ、この本が。で、読みやすいです。めちゃくちゃ。新書っていうか、長さ的にも文章も平たいしとか、めちゃくちゃ面白くて。結局この本、まあ、一言で言うと、まあ、ぬくぬくナショナリズムって著者は言ってんだけど、やっぱり日本人でよかったねっていう言葉ってあるじゃないですか。僕、あの言葉聞くとすげえざわざわするんですよね、なんか。で、そのざわざわの正体を見事に言語化してくれてるのがこの本で。なんつうのかな。だから。で、じゃあなんでざわざわするのかなっていうのが、なんかいろいろ解剖してみると、もう、わかったの。で、それが将棋面さんも指摘してるけど、やっぱり日本人でよかったって言ってる人って、あんま海外のこと知らない人が多いんだよね。で、そりゃ、慣れた環境が良かったのは当たり前 っていうか、当たり前っていうか、何も言ってないのと同じっていうか、で、なんか、僕、で、だけど、なんでそれを何も言ってないのと同じなのことを、なんで人に聞かせるように発音して空気を震わせて、俺の鼓膜にそれをぶち込んでくるのかなっていうのが、すごいざわざわの正体だったんだけど、その正体が非常によくわかるっていう。で、いわゆるぬくぬくナショナリズムと本書が、ね、将棋面さんが呼ぶものの正体を非常にこう、手際よく、切れ味鋭くですね、指摘してくれてて、ああ、なんか膝を打つシーンが多かった本だなと思って。で、僕これ読んだのは2022年で、2年前なんですけど、なんかちょっと思い出したっていうか、ああ、そういえばこういう本もあったなと思って紹介してます。19から21ページいきましょうか。このような極端な変化は福沢諭吉の言論活動を追ってもわかります。で、これどういう話かというと、その愛国ってそもそも何なのって話なんだけど、実はね、日本でそもそも愛国って言葉を、突き詰めて考えると、愛国って言葉が誕生したのは、1880年から1890年の約10年間なんですって。1880年代から1890年代の10年間。で、この10年間で愛国教育が完成するんですよ。で、その前には愛国っていう概念ないんですよ。なんでか。日本人っていう概念がないから。だって、日本で、いわゆる江戸の日本で、国って藩のことなんですよ。あんたどこの国の人ですかっていうと、三河の国の人ですとか、尾張の国の人ですとか、土佐の国の人ですとか。そういうふうに言ってたんですよ。で、それが、大文字のジャパンっていうのかな。ね。いわゆる近代国家としての日本が誕生したのが1800年代じゃないですか。明治政府以降じゃないですか。で、明治政府の主導によって1880年代から1890年代の10年で愛国教育が完成するから、愛国という言葉がそもそも江戸時代にはありえない言葉で、今の言葉で言うと、江戸時代の愛国っていうのは、私は、土佐を愛してますとか、 郷土愛なんですよね。で、それがそのナショナリズム、パトリオティズムがナショナリズムに変わったのが明治の時代で、で、愛国って言葉はむしろナショナリズムの言葉だから、ナショナリズムが江戸の人にあるはずがないの。ね。で、その10年間を生きた人の一人が福沢諭吉という知識人ですよね。で、この人って中津でよかったかな。だから、今の大分県から出てきて、慶応義塾大学の元となる慶応義塾、日本初のお金を取る私塾を始めた人でもあるんだけど、このまあ超合理主義者であるところの福沢諭吉、学問のすすめを書いた人ね。で、この福沢諭吉が、今の一万円札の人で合ってるよね。で、この福沢諭吉がこの10年間の愛国教育を非常に心配してたって話があるんですよ。読みますね。このような急激な変化、極端な変化は、よく福沢諭吉の言論活動を追ってもわかります。福沢は初期の著作の中で日本人が愛国的になることの重要性を力説していました。ね。代表作、学問のすすめ。これ1872から76年に、かけて書かれた学問のすすめにしても、で、ちなみに僕、学問のすすめは僕、インドで読みましたからね。なんか、インドの人に日本を説明するために、あ、これちょっと読んどかなきゃダメだなと思って、読んだ。Kindle かなんかで。Kindle だったのかな？いや、Kindle その頃なかったかな？買って持って行って読んだのかな？ちょっとどっちかだわ。で、2008年に僕読んだんだけど、学問のすすめ。非常にいい本です。今読んでも非常にいい本ですね。で、この学問のすすめでは確かに愛国心について、愛国心というか、国をこう、ね。要は教育をちゃんとすれば国が良くなるよ、みたいなことが書かれてるのが学問のすすめね。で、これにしても文化論の概略。これ1875年に書かれた本。文明論の概略か。にしても一面において全ての日本人に愛国心の重要性を説いた作品だと言えます。ね、自国の権威を、権威、自国の権威を伸ばし、自国の富を、自国の民を富まし、自国の知徳を治め、自国の名誉を輝かさせんとして勉強する者こそが福沢にとっての愛国者でした。もともと日本人はこうした努力を自分が属する藩、とりわけ主君のために行ってきました。福沢はこうした態度をより大きな日本という単位に向けることを目指したのです。つまりこの郷土愛、パトリオティズム、藩イコール国だった時代から大文字のジャパンが誕生した今や、その大文字のジャパンのためにそのね、主君への忠義心を発揮して、そして勉強していくときに日本が近代国家として富国強兵して欧米列強と合せるのであるみたいな発想に後々になっていくんだけど、で、これをむしろ煽った人ね、最初はね、福沢諭吉がね。で、中略して、もちろん福沢が愛国心の必要性を説いたのは日本人の多くが愛国的でない、ないどころか、そもそも愛国的であるとはどういうことかもわからない状態にあったことが背景にあります。つまりそのね、時には愛国という概念がなかったから、新しくできた愛国という概念について語ったのが学問すすめなんですよ。で、ところが、後に福沢は、日本人の一部が愛国的になりすぎたことに戸惑いを覚えるようになります。1892年に極端の愛国者という論説を発表し、一部の愛国者は外国人に対して強固な態度をとり、外国人との間で紛争が持ち上がれば、よく調べもしないで外国人の方が悪いと決めつけると観察しています。その上で愛国的であるからといって、外国人を敵視する必要はないと警告しています。さらに1897年には福沢は福王百余話でいいのかな、福沢の大きなの百余りの話ですね、福王百余話の中で、いわゆる愛国心の名迷いについて論じ、諸国民が自国の利益ばかりを追求する世界は非常なものであることを嘆き、自国の利益を主張し愛国に熱するのは主義の高尚なるものではないと断じています。明治初期に日本人が愛国的になることを待望していた福沢は、明治後期には日本人の多くが愛国的すぎることを警戒し、愛国人自体に懐疑の眼差しを向けるようになったのです。つまりたった10年前まではほとんどの日本人が愛国ってなんだ？ と言っていたにもかかわらず、1890年代になると多くの日本人が急激に愛国を叫ぶようになったわけですっていうですね、この10年間でその日本人が愛国という概念すら持たなかったね、1880年代には、ね、愛国という概念を持たない、オラは三河の国の人間だと、国はどちらですか、三河の国です、いや違います、日本っていう大文字のジャパンっていうのができましてねってちゃんと言ってあげないと分かんない人たちが急にジャパンジャパンと言い始めて、日本日本と言い始めて、そして他国と日本を比べては、他国は悪い、日本はいいみたいなことを言い始めて、これはやばいんじゃないのって、当然福沢さんは、福沢沖縄は心配して、日本人はちょっと愛国的すぎるからそれを抑えましょうっていう論調に変わっていったって話なんですよね。これでも面白くて、なんかそのまあ、いろんな、その、なんつうのかな、角度から論じられるんだけど、結局ね、その大文字のナショナリズムっていうのかな。だから、そうそうそうそうそう。そのパトリオティズムとナショナリズムの違いって本当に重要で、僕は、その、ナショナリズムは常に基本的には警戒すべしとする立場かな。うん。で、パトリオティズムは大切にすべしとする立場で。っていうのは、ナショナリズム、って、結局その主語がよくわかんないんだよ。なんていうのかな、よく言われる、中国人ほど中国共産党を信頼してない人はいないって話があるじゃないですか。いうね。だから世界の誰よりも中国共産党を信頼してないのは中国人で、いやいや、俺は日本人だけど中国共産党なんてろくでもねえよって、中国人の人に言うと、お前が思ってるのの10倍ろくでもねえからなっていう、返ってくるのが、でもそれを言えないっていうね、その状況が今の中国人だとすると、なんつうの、その愛国心の大文字のジャパンの正体って突き詰めていくと、いわゆるその国の、ステータスクオとかね、いろんな言い方ができるんだけど、ある種こう、その既得権みたいなところに行き着くんだよね。で、そのやんごとなき人たちの、支配を肯定することに向かうから、ナショナリズムって結構怖いものでもあって、で、結構そういう人に限って、そのね、その人権みたいなことを、言葉が嫌いだったりするんで、で、そうすると、そのね、ただでさえ弱い民衆が、なんか尻尾振って、ね、なんつうのかな、なんかあるじゃないですか、その、カモがネギを背負って、あの、権力者に権力を献上しちゃう感じってのが多分、貧乏人がナショナリズムを、に旗振るってまさにそういうことだと思うんですよ。金、ね、その、ステークホルダーというか、ね、その、既得権を握る人にとってはもうこんなありがたいことはないっていうか、本来警戒されるべき存在なのに、国家ってのはね。なのにその貧乏人が喜んで我々を応援してくれてるっていうのが安倍政権の正体だと僕は思うんだけど。で、そのナショナリズムっていうのは常に僕は警戒すべきだと思う。なぜならそれは、そのね、保守と立憲でも言ったように、立憲主義っていうのは国家という、リバイアさんから、我々の人権を守るためにあるからで。で、だけど、僕はパトリアオーティズムはすごい大事なものだと思ってて、で、その、だから僕はその日本を非常に愛してるんですよ。で、それは、その日本、自民党を愛してるってこととは全くイコールではなくて、むしろ逆で、日本を愛してるからこそ、もう自民党がもうくだらないと思ってます。はもう、もう本当に末期症状じゃないですか、今考えたら。で、まあまあ、もう末期症状なのはもう森友家系の前から、もう露呈してたわけで、で、今ね、その裏金とかなってて。で、こんな状況を、日本を愛してるんだったら、この状況にこそ怒らなきゃいけないのに、ね、自民党のね、その、安倍さんの文句を言う人は、反日だとかっていう人って、頭の中どうなっちゃってな、混戦をきたしてるんでしょうね、きっとね。気の毒にね。でもそういう、福沢が今生きてたら、多分そういう人に対して批判すると思うんだけど、で、まさに愛国心って、ね、ちょっともう、話戻すと、愛国心ってね、本当にね、怖いっていうのはそういう意味でもあるんだけど、もう一個は、まあ、その愛国心って、その足元見えなくなっちゃって、自分の生活を脅かしてでも、なんか抽象的な国家、大文字の国家みたいなものに、その、心臓を捧げるみたいな方向に行きやすいんですよ。で、それなんでかっていうと、ナショナリズムが端的に言って宗教だからなんですよね。で、これはもう、なんつうのかな。ウルリヒベックとかもね、論じてるけど、いわゆるこう伝統的宗教が衰退した時代の代替宗教、オルタナティブな宗教の一つに、もう大きな勢力としてナショナリズムがあるんですよ。ナショナリズムの効用って宗教的効用と同じなんですよ。で、これジョナサン・ハイトとかが書いてるけど、なんかね、いわゆるその礼拝中に 神を崇める歌を歌ってる時に脳内に出てる気持ちいい物質と、そのなんかトランプ主義者がトランプを崇めてたりとか、日本の国家主義者が極性器を振りながら靖国神社で日本国万歳って言ってる時に脳内に出てる物質って同じらしいんですよ。だからそれってなんかね、超越性の概念みたいなものと関係あるらしいんですけど、なんか自分を超えた何かと一体化するみたいな気持ちよさがあるらしくって、だからそのナショナリズムって端的に言って宗教だから、で福沢さんは最初はその概念がないと日本がもうバラバラになっちゃって、そのアメリカに征服されたりとかね、イギリスもね、清まで攻めてきてる中で、あとは日本だってなっちゃったら困るじゃん。だから、ちょっと、その伊藤博文さんとかも憲法作ってくれたしね。で、岩倉使節団もいろんな欧米列強を学んでくれたし、だから、日本もこのナショナルというものを一回ね、まず藩をちょっと脱却してもらって、そしてその日本というものを愛していただいて、そして知識を身につけていただいて、で技術とかもね、そのアップデートしてもらって、でお金稼いでもらって、軍隊も作ってもらって、でちゃんとこう立派にね、この近代社会というのかね、そういう中で、ちゃんとこう胸張れるようなアジアの雄としてやっていきましょうや。これが学問の勧めなんですよ。だけど10年後にはちょっとみんながその宗教に熱狂しすぎてるからやっべえと思って、これはちょっと日本やべえぞと思って、むしろそれをいなす方向に行ったってのが福沢さんの言説の変遷なんですよね。次いきますね。さっきパトリオティズムって話したけど、キケロ、これまあ古典ですね。まあそのギリシャ哲学の古典の中にキケロという人がいるんですけど、この人もがパトリオティズムについてね、論じてて、読みます。34から36ページ。パトリオティズムは、語源的に言えばラテン語のパトリアという用語に由来し、パトリアとは祖国を意味します。キケロによると祖国には2種類あります。一つは自然的な祖国です。これは簡単に言えば生まれ故郷のことです。もう一つは市民的な祖国、つまり自分が市民権を有する国を意味します。これは法的な共同体で抽象的な存在です。自然的な祖国が土地、自然環境、そこに住む人々を具体的に指すのとは対照的です。キケロの場合、共和制ローマが彼にとっての市民的な祖国でした。さて、ここでポイントとなるのは、キケロにとってこれら2種類の祖国のうち、市民的な祖国の方が圧倒的に重要だったという事実です。つまり、生まれ育った故郷やそこに住む人々に愛着を感じることにより、自分が市民権を有する国、つまりローマで実践されていた共和制という、政治形態の方がはるかに重要だったのです。はい。僕、ちょっとさっき、ギリシャ哲学のって言ったけど、キケロ。ね。ちょっと時代違うね。これ、ローマ帝国時代だね、キケロね。だから、キケロって、でなんだっけ、そのイエス・キリストが生まれるちょい前ぐらいのローマの人だったんだっけ、ちょっとごめんなさい、僕ちょっと知識がなくてあれなんだけど、はい、僕だけど、彼はいわゆるその ギリシャ時代の知見というかギリシャ語を話してたし、ギリシャ哲学の流れであることは間違いないんだけど、そのソクラテスとかとは別時代人ね、でローマ人だったわけですね。でで、キケロはそのパトリオティズムを故郷、郷土愛と市民愛みたいなものに分けて、で、キケロにとっては市民愛が重要だって言った。で、それはそのローマの共和制に対する愛なんだって言ったんですよね。で、このような伝統から、ヨーロッパの国々では愛国心、過去パトリオティズムとは、共和制的な政治的価値や制度を防衛することにこだわる思想、政治的姿勢だと、理解されてきました。逆に言うと、愛国心が敵とみなすのは市民にとっての共通善を脅かす暴政です。で、キケロ的な愛国心を継承した中世末期から近代初期の思想家たち、例えばイタリアルネサンス期を代表するマキャベリ は暴政に対するものとして愛国心を理解していました。その意味は愛国心とは多くの場合反体制派に属するものでした。なぜなら体制側こそが共通善のためではなく私益のために権力を私物化しうる存在だからです。このようにヨーロッパの国々では愛国心とは共通善を脅かす権力の乱用に抵抗する態度を意味したのです。これ面白いですよね。だからそのさっきねナショナリズムとパトリオティズムっていうのはね同じ愛国心と訳される、ね、英単語の2つの英単語なんだけど、ナショナリズムっていうのはその大文字の国家に対する愛でパトリオティズムっていうのは郷土愛に近いって僕さっき言いましたよね。でキケロの用法を見るとこのさらに郷土愛は2つに分解されててまさにその自然を愛する自然とか人の具体的なそのね、文化とかを愛するっていうパトリオティズムともう一つのパトリオティズムがこの市民の共通善でそれを支える共和制これを愛するっていうパトリオティズムがあると。でキケロはこの市民の共通善と共和制を愛するパトリオティズムっていうのが重要だとキケロは言った。でマキャベリっていう人はマキャベリってだからなんだっけなんかその独裁性とかを論じた人だよね。なんかねマキャベリズムってありますもんね。で、マキャベリは、僕もマキャベリ読めてないから、ちょっとごめんなさいね。正確な議論できてなかったら申し訳ないんだけど、いわゆるその、マキャベリにとってのパトリオティズムってのは、まさにキケロの伝統に習うから、だから、その、キケロが共和制を支持するっていうのは、その、皇帝の独裁を支持するって言ったんじゃなくて、ローマの政、ね、政治によって、それが機能しているときに共通善が守られると。ね。で、その共通善を脅かす独裁政権とか権力者による権力の乱用ですね。だから今のその自民党政権がしてることですね。で、それに対する抵抗運動のことをパトリオティズムって呼んだんですよ。だから体制派というよりも反体制派なんですよ。ね。だからその、なんかこう、ヒトラーのナチに対する市民運動のことをパトリオティズムって言うんですよ。だけど、ヒトラーを、の、ナチを支持する人のことはナショナリストって呼ぶじゃないですか。だから、そのパトリオティズムとナショナリズ、ナショナリズムって、なんか似た言葉というよりも、実はその語源を考えると方向性が反対かもしれないですよね。パトリオティズムはあくまで共通善を守るもの。この市民を脅かす為政者とか、そういう政治家とか、そういう政党とか、そういう独裁者が現れたら、ね。抵抗していこうよ。これがパトリオティズムなんですよね。キケロのね。これ面白いですよね。はい。で、あと一箇所だけいけるかな。はい。108から111です。いきますね。日本人である以上、日本人に誇りを持ちたいのは心情としてはわかります。ただ、日本と日本人に関するすべての事実が誇るに値するものであるわけではありません。そらそうですよ。どんな国だってそうですよ、それは。で、誇りの感情は恥や情けないという感情とセットでしか存在し得ないのですから。自分の国を誇りに思うとは、いつでも無条件に自分の国を誇ることではありません。立派だと思えることに関しては素直に誇っていいでしょう。誇りに思っていいでしょう。しかし、だからこそ批判に値する自国の過去の立ち振る舞いや自分の期待を裏切る行為を国がした場合には恥じるべきです。ほんとそうですよね。で、つまり誇りと恥の感覚はペアでしか存在しないのです。日本という国に関心を持たない人は日本や他の日本人がどんな振る舞いをしようが無関心です。あなたが日本という国や日本人であることに誇りを持つときに初めてある時は恥ずかしく思い、ある時は誇らしいと思うのです。読者の皆さんの中にはこういう意見を耳にしたことがある人がいると思います。日本の歴史はそれを読んだ人が日本に生まれてよかったと誇りを持てるものであるべきか、あるべきだね。日本の歴史はそれを読んだ人が日本に生まれてよかったと誇りを持てるものであるべきだ。これだから新しい歴史教科書を作る会とかが言いそうなことじゃないですか。これやばい考えだと僕本当に思いません。で、こんな一面的で平凡な誇りの感情は単なるうぬぼれにしか過ぎません。本当その通りですよね。誇りに思うためには日本の良い部分を見つめて嬉しく思うだけでなく、過去の過ちを情けなく思う感情からも逃げないこと、 これこそが歴史の真実に向き合う態度です。本当にその通りだと思いますね。だから、なんつうの、その、だから、百田直樹の日本国旗とかがもうくだらないのはこの理由によるわけで、その歴史を改ざんしてまで、それを読んだ人は日本に生まれてよかったと思える、そのファンタジーの日本だよね。で、なんかその、恥ずかしい歴史、ね、慰安婦問題とか、ね、その、朝鮮人虐殺とか関東大震災のね、あるいはその、ね、南京における、まあ事件ね、虐殺が、まあ希望のいろんな議論はあれあったんでしょう。で、それもなかったと言い張る。そういったことによって持てる誇りって何なん？くだらないですよね。本当にくだらないと思います。で、僕なんかね、海外行くときに、やっぱイラク戦争中に僕結構アメリカ人の人とバックパッカーとかの人に会って、いろいろそのブッシュ政権のこととかの話になると、割と多くのアメリカ人が、I'm ashamed of being American ってよく言ってた。で、それは私はアメリカ人であることがある種恥ずかしいと。今世界でやってることね。化学兵器ないのにね。攻め込んでね。人の国の政治に介入して恥ずかしいことを私はしてる。じゃあその人ってアメリカ、反アメリカなんですか？その人って売国奴なんですか？僕その人の方がアメリカ愛してると思いますよ。僕、日本に対しても本当にそのような態度でちゃんと黒歴史もちゃんと直視していく人こそが僕は愛国者だと本当に心から思うんで、歴史を修正してまで日本人は悪いことしてないんだなんて言いたがる人とは距離を置いた方が本当にいいと思いますよ。ということで、日本国民のための愛国の教科書第1回お送りしました。次回も、よろしくお願いします。それではさようなら。